創世記12章の10節、旧約聖書の16ページですけども、創世記12章の10節から20節、拝読いたします。
これすぐ止まっちゃう。
さて、この地には飢饉があったので、アブラハムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラハムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。ファロの高官たちが彼女を見て、ファロに彼女を推奨したので、彼女はファロの宮廷に召し入られた。ファロは彼女のためにアブラハムによくしてやり、それでアブラハムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラハムの妻サライのことでファロとその家をひどい災害で痛めつけた。そこでファロはアブラハムを呼び寄せて言った。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れた。しかしさあ、今あなたの妻を連れて行きなさい。ファロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物とともに送り出した。今日の証の姉妹は千田英子姉妹です。
まあ数年前の話なんですけども、ドイツの非常に大きな会社の、まあ、社長の息子がいまして、まあ、言うまでもなく欲しいもの全部、まあ、手に入れることができたんです。今度新しいスポーツカーでだお願いすぐもらったんです。まあ、そういう意味で非常に、まあ、恵まれたものだったんです。けどからは、まあ、人生は無意味であろうという意味の遺書を残して自殺してしまったんです。まあ、このようにイエス様が共にいなければ人生は本当に無意味なのではないでしょうか。まあ、今朝ちょっと柚子原由美子姉妹見えまして、私は幸せ、一人ぼっちではない、寂しくないと言われたのです。まあ、兄弟も召される前に主が共にいると書いたそうです。結局イエス様と共におられれば、どういう問題があっても乗り越えることができる。なければ本当に面白くない。何が人間に欠けているなのでしょうか。何が人間の満たしてくるなのでしょうか。それは言うまでもなく、金でもないし、まあ、健康でもないし、まあ、立派な教養でもないし、名誉でもないし、まあ、力でもない。まあ、そういうものはせいぜい生きているわずかな期間だけ通用するかもしれないけど、 イエス様のない人生では本当に意味のない人生なのではないでしょうか。まあ、ユゾハが弓腰前はクシュチン召された時、ヤプリチブの信仰は本物だったと、新たに、まあ、確信するようになったのです。まあ、その時、まあ、偽物か本物かもちろん分かります。イエス様だけが、まあ、人生を意味あらしめ、価値あらしむのです。このイエス様を知るために一体必要なのは何なのでしょうか。まあ二つのことなのではないかと思います。第一番目は、自分の救わがなければならない必要を感じることです。まあ悩みを知らない人はそういうことも絶対に感じられません。宗教の中である、まあ、刑務所の管理人はパウロとシラスの前にひざまずいて聞いたんです。私は救われるためにどうしたらいいなのでしょうか。結局意味は、私は救われていない、あなた方の持っている喜びを全く知らない、そういう平安も今まで見出したことがない、私は救われていないから結局失われている。これまず知ること。第二番目は、人間の努力は虚しいという事実を知ることです。すなわち、自分も他人も決して決して自分自身の救うことはできないということを知ることです。まあ、全ての人間的な努力は見込みなく望みなきものです。まあ、聖書の救いとは言うまでもなく、人間の欲しいものよりも人間の必要なものです。人間の持っている一時的な問題の解決よりも罪の問題の解決です。ですから人間は、神様ああしてくれ、こうしてくださいと祈ったとしても主は聞こうとしません。昨日おとといでしたかね、まあ、母親は言ったんです。もう娘はもうつまずいてしまった、もう聖書を開こうとしない、教会もう全部やめた、なぜならば日曜学の時から何が教えられたかと言いますと、祈れば何でも叶えられますけど、いくら祈っても何も叶えられないじゃないか、騙された、もういや。もちろんこういう教えとは聖書的じゃないでしょう、ね、主は最善のものしか与えられないよ。変なもののために祈っても何もならない。4歳の子供は、母ちゃん包丁で遊びたいからと言ってもね、おそらくまともな母親はね知らん顔するじゃないか。結局子供のために最善じゃないよ、危ないすぎ。まあ主も同じ態度取れます。最善だったらもちろん喜んであげたくてあげたくてしょうがない、そうでなければ主は知らん顔する。もちろん何のためでも祈ったらいいでしょうけど、最後にもしかすると恥ずかしいけど、私の願っていることは的外れかもしれない。もしそうだったら結構です。御心だけがなるように、御心はいつも最善です。まあ、聖書の救いとは、ね、まあ、体の癒しでもないし、まあ、お金でもない。今朝も、まあ、ある兄弟から、まあ、電話があったんですけど、まあ、経済的なことで非常に悩んでるんです。まあ、人間として言い過ぎなんですから、金がなくても頼まれれば必死になって銀行行って借りて貸すんです。まあ、知らないうちに7,000何百万になっちゃったんです。もっと報酬もない。まあ祈ればね、天から降ってもらえばありがたい話けど、そういうものじゃないね。主はそういう多くのものを祝福しようとしない。 結局同調によって助けにならない。まあ、聖書の救いとは罪の問題の解決です。人間のわがままのゆえに主の怒りのもとにある人間は神との平和を持ち、債務が支払われ、罪は許され、永遠の命を持つと聖書は約束しているのです。これはもちろん人間あるいは哲学宗教によってではなく、イエス様によってのみ与えられます。なぜならばイエス様は人間の罪に対する聖なる神の裁きをご自身お受けになり、ご自身の清い尊い血によって債務を支払い、罪を許してくださったのです。まあ、この真理を、この真理の事実を心で受け入れ信ずる者は本当に平安、喜び、希望に満たされるようになり、もう許された、私の国籍は天国だと確信するようになります。黙示録の最後の方に次のように書かれています。命の水が欲しいものは、22章の17節の後半、命の水が欲しいものは与えなしにそれを受けるがよい。まあ、本物はただです。与えなしに提供されています。結局、まあ、子供の救いを得るために、神の子供となるために、まあ、必要なのは主の言われることを認めることです。理解することではない。主は何と言われているなのでしょうか。主は絶対に癒されない罪の病、それは全く改善の望みがないと言っておられます。けどイエス様は我々の身代わりとなってくださったので、そしてイエス様が成してくださったことは十分ですと約束されているから、ピンとがなくても理解できなくても信ずることができるのです。それから第二に、まあ、提供されたものを、すなわち罪の許しを受け取ることです。受けるがよい、ここで書かれています。命の水が欲しいものは受けるがよい。命の水の代わりに、まあ、本当の満足感と言ってもいいし、永遠の命と言ってもいいし、変わらない平安と言ってもいいし、罪の許しと言ってもいいでしょう。まあ、こういう救いとはただで欲しいものに与えられます。けどもそれだけでは十分ではない。イエス様はまず私のところに来なさいと言われたのです。主に酔って苦労している者はおいで、待ってるよ。もう一つの呼びかけは、私についてきなさい。例えばルカ伝9章の23節、イエス様は次のように言われました。新約聖書の119ページです。9章の23節、イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々躊躇が多い、そして私についてきなさい。まあ、罪の許しを得るために、救われるために、私についてきなさい、自分を捨てなさい、躊躇が多いなさいなのではない。もうすでにイエス様に出会って、イエス様を信じ、イエス様によって受け入れられた人々の呼びかけです。ついてきたい。